você me olhou e procurou a mais perfeita onda. Que onda, rolê na areia e fiquei louca. Ekichou to Miki no Marutto Channel が始まりました。このコーナーはユーザーの情報をまるっと配信、ユーザーまるごと .com ウェブネックユーザーの駅長と車掌のミキが毎週ゲストを招きしてお届けしております。このコーナーは地域のインターネットプロバイダーユートピアネットの提供でお送りいたしております。
はい、ということで今週も始まりましたまるっとチャンネルです。はい、はい、寒くなってきましてね、はい、うん、まあでも12月らしからぬ天気が続いて、
そうですね、でも今日日中ちょっとねポカポカ暖かかったですよ ね、
誰かさんね窓開けろっつってねあれはちょっとやりすぎだろうっていう話なんですけどね。
換気
窓開けろ寒いんだけどみたいなねなんでこんなね我慢大会みたいな、ね、環境で仕事してなきゃいけないのみたいな、
窓全開で、
ね、そう後ろからずっと風吹いてんだよね
そう
なんだこれみたいな、はい、まあそんな感じなんですけどもね、はい、今週末から何やら雪マーク、
はい、ということ木曜日から雪マークがついてました、ね、並んでるということ
で、はい、やっぱりあったかいところで過ごしたいなと、うん、
はい、
思う駅長ではございますが、
はい、
今日はですねそんなあったかい話題をですねしていただくために今日もゲストさんお呼びしております、
はい、
じゃあいいですか、いいですか、いいですか、はい、はい、では今日もゲストをお呼びしております。本日のゲスト、宇後町にある建設会社有限会社宇後第一工業さんより社長の大野義之さんとペレットストーブを担当している吉田智明さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
宇後さん、
はい、
久しぶりですね。
あ、どうもいつもお世話になってます、ね、本当に、いえいえいえ。
会社以外で会うと新鮮ですね。
そうですね、ちょっと今度飲みに行きましょうか。
飲みにね、
ポカポカと。
ああ、いいですね、はい、あ、まあ暖かくなりますからね
そうですね、暖んでもぐいって引っ掛けて ね、はい、
ね、
それからちょっとラジオもいい。
おっと、ね、おっとそれちょっと危ないパターンですねはい、でですね今日早速なんですけども、あの宇後第一工業さんということで、
はい、
どういうことをやってされてる会社なのかを教えていただきたいんですけど、
はい、はい、ポカポカということじゃないんですけどもね、うちもともと建設会社なんですね。で今もあのおかげさまで、創業13年目です。ですね、公共工事とか民間の工事やらさせていただいている建設会社なんですけども、ちょっと数年前から再生エネルギー事業部ということで、地域のバイオマス燃料を使った、取り組みをやっておりまして、ちょっとあの最近10月ぐらいからあそこの元の13号線のところ の、 あの中病院あったところの交差点にですね、ペレットマン西もないというあの看板うちの方で出させていただいてるんですけども、ペレットストーブを販売しております。もともとバイオマスボイラーとかそういったこともやってたんですけれども、昨年からペレットストーブ事業もやり始めまして、いろいろ背景があるんですけども、ちょっとうちの方をこれをやりたいということで始めました。
はい、あ、本業は別、
本業はそうですね、建設業ですね。道路で穴掘ったり、
道路で穴掘ったり、はい、この間ですね、あの会社行ったらですね、ちょっと臭くてすいませんって言われて
そうですね、ちょっとあのある、はい、お世話になってる豚舎の工事をやっておりまして、隣で豚がいるところの横で、建設工事をやってまして、大体この作業服に匂い、おいにがついきな感じですね。
なるほど、
ついてしまいまして、それはあのそちら の、 あの人たち、もう一生懸命やられてるので、なかなか、ね、
はい、はい、
まあ、ここではまあまあまあまあね、
まあまあまあ、はい、でまあ仕事をしている感じの雰囲気で会社に戻ってこられてですね、はい、全然でも臭くなかったんですけどね、はい、でですね、まあ、早速その再生エネルギー事業ということなんですけども、まあ、これを始めようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。
そうですね、やっぱりもともと私化学というか科学が好き で最初 やり始めたのはバイオディーゼル燃料って言いまして、天ぷら油を軽油の代替燃料にするということを最初にやり始めたんですね。でそれをやってるうちにちょっと縁がありまして、地元の建設会社の方に声かけていただいてですね、地元 の、 あの介護福祉施設にバイオマスボイラーを導入したりですとか、そういうことをやらせていただきました。でそうこうしているうちに縁があって、ペレットストーブ の、 あの、まあ、パイオニアみたいな人と出会うきっかけがありまして、で話をしているうちに影響を受けて、やっぱりこの事業を始めてから分かったのは、こんなにあの世界中で石油を買わされている国は日本だけだと、 他の国はちゃんとこの薪とかですねペレットで暖を取ってるところが多いのに、やっぱりこう、外国にお金を払うというサイクルがもう出来上がってしまってるのをなんとかしたいなと。まあそんなあの大それたことじゃないんですけども、例えば宇後町でいうと普通の民間の住宅の方々だけで灯油代で大体4億円ぐらい使ってるっていう風なのがあるんですけども、そのうち1億円でも、ペレットになって地元にお金が落ちるようになると、買わなくていい分と自分たちの方にお金が回る分で差し引き2億円の経済効果が生まれるんじゃないかと。そこまでいけたらいいなということと、あと雇用がですね石油の13倍生まれるというふうに言われているので、ちょっとそういった意味でもあの貢献できたらいいなと思ってました。あとやっぱり自分が好きだからですね、この事業やってるのが面白くて楽しみながらやってます。
なるほど、まあ、雇用も生まれる一石何鳥の、まあ、事業ということなんですね。で早速ですね、その、まあ、ペレットストーブって言われる、まあ、ものなんですけども、まあ、従来今皆さんファンヒーターじゃないですか、
はいはい、
風式ストーブとかですね、
そうですね、
うん、そういったものとその、まあ、ペレットストーブって、まあ、その何ていうんですかね、稼働とかそういう熱の伝わり方とか、はいはい、そういったものの違いとかっていうのはどういう感じなんですか。
じゃあここはうちの吉田の方から。
お、吉田さん、
はいはい、お願いします、
はい。まず火があの直接見える暖房ですので、まず炎から輻射熱が発せられます。あと本体にも鋳物をたくさん使ってますので、鋳物も温められてそこから輻射熱が発せられるということで、普通の、石油ストーブですとかエアコンの温風とは違って、空気を温めるのではなくて、物を直接輻射熱によって温めるという効果がありますので、温度ムラの少ない快適な、室内空間を作ることができます。
はい、おなるほど。じゃああれですね、温まり方が石油とはちょっと違う感じ、そうですね、ってことなんですかね。
まあ、温風も出るんですけども、うん、温風プラス輻射熱ということでより暖房の効果が高いということです。
あ、じゃあのよく言うあのなんていうんですかね、こう上が暑くて下が寒いとか。
ああ、なるほど。
そういうのが、
そういうんじゃなくて、はい、やっぱりこう床とかですねテーブルとかヒヤッとするじゃないですか。
そうですね、
はい、そういうのがこう遠赤外線で温まって、要は部屋中のものがこうほんわかこうぬるいんですよね。
ああ、ぬくみがあるというやつですね。
ぬくみ、ぬくもりが、はい、まさしく今の今日のフラッシュの話題ですね。ぬくもりですね。
ぬくもり、
私の顔みたいに熱い感じですけども、
はい、いやいや、ミキには負けるんじゃない何の話だよ。
違う、
はい、
まあ、説明するとそういう薪ストーブって当たったことあります？
薪ストーブ1回だけ。
あ、そうです、はいはい、あれすごい暖かいですよね。
暖かいですね、
はい、あれやっぱりこう温風出ないのに遠赤外線の効果なんですけども、うんうん、例えば石油ストーブ使われてて床暖房とかあるじゃないですか。よく石油ストーブで床暖房機能もついてますよっていうのあるんですけども、それがいらないと。薪ストーブとかペレットストーブだと床にもこう遠赤外線が当たってほわっと暖かくなるので、なかなか石油ストーブで同じぐらいの能力を出そうとするとすごい灯油がかかったりするぐらいパワーがあるというので、やっぱこれをですね体感してもらいたいとか、やっぱこう実際に目で見たり触ってみたりしてほしくてうちの方でショールーム作ったので、やっぱその辺はですねやっぱりぜひ、あんまり敬遠しないで、誤解を踏まずにですね見てほしいなと思ってやってますね。
はい、あのペレットストーブって今私今カタログをちょっとこう見てたんですけど、
はいはい、
いろんな形とか種類あるんですね。
いや、もう本当にですね今多種多様な、国産もありますし欧米のストーブもありますし、世界中でのストーブうちの方では取り扱いできるんですけども、やっぱり着火方法ですとか気にされたりですとかあるかと思うんですけども、電動着火だったりだとかタイマーがついてたりですとか、あの今の石油ストーブと遜色ないような使い道ができるというのがやっぱ薪ストーブと違って大きなメリットじゃないかなと思いますね。
うん、これ例えばね、あのペレットストーブとか薪ストーブって全く知らない、はい、 私たちからするとごっついっていうイメージ、すごいなんか大掛かりな感じの煙突つけてみたいな、なんかそういう印象がこう強くて、
なるほど、
今カタログ見たらなんかすごいすっきりした感じのものとかあって、
そうですね、うん、私もそれぐらいすっきりするといいんですけどね
確かにあの本体は大きいとか言われるんですけども、まあ結局ペレットが入る分のタンクがついてますので、その分やっぱり奥行きがあるっていうことがやっぱり大きさを作ってる要因なんですが、やっぱりそのストーブの能力に見合ったお部屋に設置していただくことで、その大きさっていうのはそれほど気にならないので、それはそれほど心配する必要はないと思うんですね。
あ、これって何畳ぐらいから適用になってくるんですか？
一番ちっちゃいので6畳から15畳っていうサイズのものあるんですけども、軽く調整もできますの でやっぱりオーバースペックになることが多いっていうふうに思うかもしれないんですけども、私も自宅で使ってるんですけども、ペレットストーブ1台で家中暖房しているような状況でして、前は各部屋に石油ストーブ置いたり、2階にも石油ストーブ置いたりしてるんですけども、今は1階の今の、ストーブ焚いてですね、ドア開けっぱなしにして、暑いということで開けっぱなしにして家中に暖房回して、ちょっと本当に寒い日はそれだけでちょっと足りない時もあるんですけども、そういった使い方してますね。で、子供私3人いるんですけども、最初危ねえかなと思ったんですけど、火も見えるし、でも今の子供たち火を見る機会ないのでビビって近寄らないんですよ。
あ、逆に、
はい、逆にで、わざとあの一番ちっちゃいのの、ちっちゃい子供の手を持ってですね、ほら暑いぞ暑いぞということで近づいてくると、やだやだと、いうようなこう尻込みをしてですねもうそれ以来一切近寄らないですね。ストーブガードもいらない。
あ、はい、
まさしく私が小学校の時薪ストーブだったんですけども、あのなんだ、薪ストーブの火をつける用務員のおじさんの背中を見てですね、あの興味津々に火いじりをしたあの思い出がふつふつと思い描かれてましたね、はい、思い出されましたね。
じゃあまず安全性も確保されてると、
はい、もうバッチリですね。
バッチリということですね、
はい、まあ、それでもあのオプションでストーブガードとか、うんうんうん、あ、いろいろ安全にお使いいただけるようにそういうものはあのありますので、もし心配な方はそちらをお求めいただければと思います。
これあの、まあ、普通一戸建てにつけるっていうイメージなんですけど、はい、アパートとかに住んでる人ってどうなんですかね。
アパートの大家さんがいいって言えばいいと思うんですけどね、うん、
あまりそういう計算ないです
か今のところ。この辺でやっぱりなかなかまだまだ普及がしていない段階ですので、そういうケースは聞いたことないですね。ぜひ使っていただきたい
です。町で一軒あの、うん、町営住宅に設置した例はうちのスタッフなんですけど、
はい、まあじゃあ今の季節ぬくぬくなんですかね。
そうですね、
全部開けっぱなしにして、
まあ、町営住宅、うちの社員のあそこ何 3LDK
ぐらい
の、ね、平屋の一軒家、それ一台で温めてますね。
あ、はい、じゃあやっぱお得なのかもしれないですね、そう考えると、うん、はい、まああのまあ、次のランニングコストのちょっとお話にもなるんですけど、やっぱりその気になるのが石油を焚いた時と、はい、そのペレットとどのくらい違うのかと、燃料費やっぱ気になるのはそこだと思うんですけど。
そうですね、
はい、そこら辺ってどんな感じなんですか。
まあ一般的にあのカロリーで言いますと、ペレットのカロリー、燃やした時のカロリー熱量と、灯油の熱量は、あの灯油の方がペレットに対して倍ぐらいのカロリーを持っているので、価格で約ペレットの場合は灯油に対して2分の1ぐらいがちょうど、
1キロで1リッターってことですね。
ですね、それで換算すれば、はい、大体半分、灯油に対してペレットが半分ぐらいの値段の時に同じぐらいというふうな考えはできるんですけども、結局暖房、実際に暖房して使った時 の熱の感じ方が全然違いますので、先ほどから言われている通り、石油ストーブだとあの部屋全体を温めるのにガンガン燃やさないと温まらないですけども、ペレットストーブの場合はそんなに燃やさなくても輻射熱効果で室温自体はそんなに高くなくても部屋全体が壁とか床とかムラなく温まるので、 空気を温めるよりも暖かさを感じやすいというところがメリットになると思います。
はあ、なるほど。じゃあ一個一個の部屋においてやっぱりヒーターするよりも、もうそこで一箇所集中でカパッとペレット突っ込んで全部開けっぱなしにした方が、まあ、効率の方がいいということですよね。
やっぱり家の形状とかにもよると思いますし、使い方にもよると思うんですよね。やっぱり朝晩だけ炊いて日中仕事に出られるような家庭だとすれば、うんうん、確かに面倒くさい方が多いかもしれないんですけども、薪ストーブをやりたかったけどもなかなかそこまでは薪も切って割って積んでっていうのはできないし、灰の処理も大変だけど、これだったらできるなっていうお客様が多いですかね。
ペレットって入ってどんな感じになるんですか？
大体10キロ1袋なんですけども、うん、それで大体1日分600円、税込み600円ぐらいですか。税抜きうち550円で販売してるんですけども、でそれ1袋炊くと大体お茶碗で半分ぐらいの灰が出ますね。
はい、でもそんなに
ペレットの重量の 1% と言われてます。
はあ、じゃあそんなに
そうですね、
ドカッと出るわけでもない、
はい、全然そういう意味では少ないですね。使い方も専用の掃除機があったりですとかしますし、我々が使ってるペレット燃料は秋田ペレットという秋田市で作ってるやつを今とこうちは使ってるんですけども、そのペレットはやっぱ灰の処理に関して分析とかもしてまして、ちゃんと一般ごみで処分しても大丈夫ですし、雪消しのために例えば撒いたりですとかそういうことしても全然大丈夫な灰になってます。はい、
まあ、自然に優しいというか、まあ、害がないものってことなんですね。どう、
私すごい気になってたのでホームページを検索していろいろ見てて、赤と、はい、赤にこうコーティングっていうか色をつけて、あれはオプションなんですかね。ああいうストーブがあるんですか、ね、
そういうストーブはありますよ。
なんかいろんなストーブがあって、でやっぱりね、あったかいのはもちろんですけれど、うん、すごいインテリアにもいいですね。そうですね、
やっぱり1年の半分は使わない期間になっちゃうので、やっぱりその使わない期間でも目で見て楽しめるデザインの気に入ったものを選ばれるのが一番いいかなと思います。
でここまでですね、まあ、燃料費もそんなに遜色ないと、であったかいというような形のペレットストーブなんですけども、まあ、気になるのはやはりお値段ということで、
はい
はい、だいたい、まあ、8畳とか10畳とかいろんな広さあるとは思うんですけども、物とその工事費というか設置費っていうんですかね、それってだいたいどのぐらいかかるんですか？
ストーブ本体はだいたい20万円ぐらいのものから50万円ぐらいするものまで、やっぱりピンキリありまして、性能ですとかタイマー付きですとか、やっぱりいろいろそういう制御関係もありますので、それはやっぱり選んでいただくような格好になると思うんですけど、設置工事自体もやっぱりメーカーによって配管の部材もやっぱり違うのもあるんですけど、大まかにだいたい設置工事と配管込みで安くてもやっぱり5万円ぐらいから、高くて15万円かかるかな、そんな感じですかね。やっぱり市町村によって補助金が出てるところもあったりですとか、あと秋田県の方でも去年はちょっと補助金お金の方で、5万円の補助出てたりしたんですけども、今年は木材利用ポイントという、申請の方法になってまして、それで物と交換するようになっているので、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、そういう意味では我々に聞いていただければ、ちゃんと説明しますので、分からないことはガンガン聞いてくれればいいなと思います。
なるほど。でですね、今お得な情報ということでこちらの方にシートがあるんですけども、まあ、補助みたいなのとかっていうのもあるっていうことなんですかね、自治体とかから。
そうですね、やっぱり秋田県もはどっちかっていうと東北だと遅い方だったのかなと思うんですけども、やっぱりこういう地産地消エネルギーを推奨したいということで、市町村ごとに宇古町だと最大5万円、東成瀬村だと最大10万円、由利本荘市だと最大20万円ですとか、そういった補助金を出している自治体もあり、秋田県の方でも推奨していただいているところもあるので、やっぱなんか地方創生の関係とかだと思うんですけども、そういった交付事業の中でやっぱなるべくこの地産地消エネルギーを進めていきたいという ことだと思いますね。私はただその補助金あるから買ってくれっては思わないんですけど、いいものなので売りたいんですけどね。
そういったまあものもあるので資金がこう低くなってるよっていうことなんですよね、
う
ん、きっと。
そうですね。
いいんじゃない、ミキチ試してみたらいいんじゃん。
そうでもね、一つ買うとずっと使えますもんね。
そうですね、う
ん、しっかりメンテナンスしていただければ、うん、はい、十分長く使っていただくことができます。
そう、買うときはぜひ自分の気に入ったものを買いたいですね。
そうですね。
でそのペレットストーブなんですけど、先ほどもお話に出てる通りショールームがあるということで、はい、まあ、そのショールームの詳細教えていただいてもいいですか。
はい、はい、1号から、ですね、場所が、宇後町西もないあざ本町30番地になります。西もない盆踊りの会場になる本町通り、の並びになってます。で、隣が木村薬局さんで、向かいが県指定の文化財の黒沢家住宅ですので、近くまで来ていただければ、あの店の前には赤いペレットストーブの上りが立ってますので、分かると思います。
はい、あとあれか、定休日とか、
あ、ね、営業時間などもお願いします。そうですね、
営業時間はですね、午前の10時から午後6時まで、定休日は毎週火曜日となっています。
あ、そのショールームに、どのくらいのストーブがこう並んでるんですか。
今現在ショールームに常時展示されているのは、3メーカー6台あります。
3メーカー6台、はい、実際燃えてるんですか。
燃えてます。
あ、はい、じゃあ実際にその3メーカーとも燃えてるものを比べて、はい、その暖かさとか、なんかそういうのとかも見ることができる。
そうですね、やっぱりあの配管の関係でですね、3台同時に炊くことはちょっとできないんですけども、ちょっとこれ火つけてみたいと言えばちょっとこう入れ替えてですね、こちらの方で対応しますし、あとこういろいろあのお得な情報ですとか、他にも周辺機器ですとか、オプション的な、おしゃれなものとかもありますので、ぜひですね、何もあの全然いきなり買うとか買わないとかじゃなくていいですから、ぜひ遊びに来ていただいてですね、どういったもんかやっぱ体感していただきたくてショールーム設置したので、やっぱいろんな人に遊びに来てもらいたいですね。私の100万ドルの笑顔でお迎えしますので。
あ、社長あちらの方にもいらっしゃる。
はい、あ、時々、はい、もう連絡、はい、いずいず行くからといえば、あのよっぽど込みたようじゃなければ、あの行きますから、はい、
はい、
ちゃんと ホームページ、はい、ホームページ一応見ていただければ、はい、あの、はい、私の笑顔が見れると思います。
なんと
あのでも実物の方が素敵なので、はい、ぜひあのショールームの方に
足を運んでいただきたいです
ね。
はい、まあ、あのイケメンの社長に会えるということで、
はい、ありがとうございます。
で、まあ、その時にあの買いたいとか思ってる人とか、例えばこういうものをちょっと聞いてみたいだとか、そういった見積もりだとかも含めて、じゃあ一回ショールームの方に足を運んでほしいっていうことですかね。実際見てもらって説明を聞いて、 そうですね、それから、ね、こう値段とかもこうその場で確認しながら、まあ、あと検討いただくっていうような流れ。
はい、
そうですね、はいはい、ぜひそういう、そこまで気になっている方でしたらぜひそれでもいいですし、別にあのホームページで見ていただけるんであれば、メールいただくでも電話いただくでも構いませんので、なんかこんなことはどうなのという疑問点ありましたら、何でも言っていただければいいなと思います。
お気軽にご相談ください。
はい、
あの購入から設置までって結構時間がかかるんですか。
そうですね、まず発注してからのストーブが届いて設置するまで、まず最短ですと、2週間以内で可能です。
そんなにかかるかよ。
そう、ですね、
物によるか、
物が来るまで1週間前後、週、土日挟んだりするとちょっと期間空きますんで、
じゃあまだ湯沢は雪が降ってないので、積もってないので、まだまだ間に合いそうですね。
そうですね、あの工事自体は1日で終わるので、家に誰かいらっしゃるときに、説明もしがてら設置してですね、その場でこう実際我々が火をつけて説明しますので、分からないことがあれば 家族の方にもやっぱ説明したりですとか必要になってくると思いますので、ちょっとやっぱりこう敬遠せずに石油ストーブよりは確かに少し手間かかるかもしれないですけども、これは地産地消エネルギーなんだということを思っていただけると、そしてこの炎を見てですね、目の前に座ってワインでも飲みながら、ちょっとこういい雰囲気でですね酔いしれたらいかがでしょうかと思うんですけどもね
いいですね、はい、それいいですね、
ね、はい、それやりましょう今度、
はい、
愛着が湧きますよね、手をかける分だけ。
そうですね、はい、ちょっと何年前からですかね、日本の場合は戦後だんだんこうそういうふうにあの石油を売りつけられるような、まあ、国になってしまったというか、まあ、そういう政策だったんでしょうけども、ちょっとほんのちょっと前までは木で暖を取ってたはずなのに、今はそれが面倒くさいというふうにな認識になってしまっているのがちょっと、まあ、それはそれでいい面ももちろんあるんですけども、便利ですしすごくいいんですけども、まあ、こういう火の見える生活もありだなと私は思いますので、ぜひお何度何度見てほしいなと思います。
はい、ということで今、はい、すいません、何かおかしなことがスピーカーに入ってきましたけども、でもマイクで拾っちゃったかな何だろう
ウィーンって言ってました
ね、ウィーンって言ってましたね、はい、わかりました。ではですね、お二方とも最後にですね、ラジオお聞きの皆様に一言ずつお願いします。
一言ずつ、
はい、
はい、ペレット燃料で、あ、ペレット燃料じゃない、ペレットストーブで今年の夏は、暖かく過ごしていただきたいと思います。まあ、そこまで行かなくても私に会いに来てください、よろしくお願いします。
はい、
まあ、現代は何かと忙しい時代になってしまいましたけども、そういう時代だからこそ炎の見える、暖房機で、癒しとか、安らぎを感じていただければなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ということで今回のゲストは有限会社宇古第一工業さんより社長の大野義行さんと、
はい、ペレットマン西もない、
ああそうですか、はい、ですね、そのペレットマン西もないの方より、
はい、
社長の大野義行さんとペレット担当の吉田智明さんをお迎えしてお送りしました。お問い合わせ先は再生エネルギー事業部の方がいいですかね、こちら、
はい、
はい、携帯電話の方になってるんですね、はい、080-8213-8351 080-8213-8351 となっております。今日二方ともありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に、ミキからお知らせです、
はい、ユートピアネットからのお知らせです。パソコンの調子が悪い、新しいパソコンの購入を検討しているものの、たくさんの種類があってどれを選んでいいかわからない、そんな時は一人で悩まずユートピアネットへお気軽にご相談ください。あとユーザー丸ごとモールからは年末にかけてユーザーおすすめの商品なんですけれど、すべて手作りで秘伝のタレでじっくり煮込んだ車中商店の昆布巻きです。ぜひウェブの駅湯沢または湯沢まるごとモールで検索してみてください。お問い合わせ先は 0183-78-1205 0183-78-1205 ユートピアネットまで。
はい、ということでお知らせでした。
はい、
宇古町の、盆踊りの会場の通りですね、 そちらの方にペレット、はい、のストーブの展示場ショールームがあるということですので、皆さんお気軽に足を運んでみてください。ということで、引き続き FM ユートピアでお楽しみください。それでは
このコーナーは地域のインターネットプロバイダーユートピアネットの提供でお送りいたしました。